皆さんデンマーク院ってご存知ですか？先日デンマーク院神代寺で開かれたクラシックのコンサートを聞きに行ってきました。かわいいホテルのような名前ですね。今日のゲストはデンマーク院神代寺の施設長をしていらっしゃる山岸さんです。では早速お呼びしてみましょう。山岸さん、
こんにちは。山岸です。
こんにちは。今日はよろしくお願いします。
こちらこそ。
デンマーク院というとホテルのようですが違うんですよね。
私どもの施設は有料老人ホームでして、デンマーク院神代寺の院 INN は小さいホテルという意味ですので、デンマーク風の介護をする神代寺にある小さいホテルと思っていただければいいかと思います。
窓にお花も咲いていてとっても素敵なんですが、デンマーク風の介護ってどういうことですか？
デンマークには老人福祉の三原則というものがありまして、まず自己決定権、それから残存能力の維持、そして生活環境の継続というものが大きな三本の柱になってまして、私どもはそれに従ってやっているつもりです。
神代寺以外にもあるんでしょうか？
はい、一番初めにできたのは2000年の4月にできたデンマーク院小田原でして、私どもの施設が2番目、それから、昨年の12月にオープンしたデンマーク院新宿というものがありますが、デンマーク院新宿は老健施設です。そしてこの秋12月をめどに今建築中なのがデンマーク院府中という老人ホームです。
私も先日コンサートに伺ったんですが、毎月一般の方も聞くことができるコンサートを開いていらっしゃいますね。
はい、そうです。毎月第3土曜日の午後2時からほとんどが、クラシックですけれどもコンサートを開いてまして、地元の方にも大勢いらしていただいております。
プロの方が出演なさるんですね。
はい、
一般の方は、参加費が必要なんですよね。
はい、そうです。無料でも構わないんですけれども、お互いに責任を持って聞く演奏するという意味を込めて500円いただいております。
おいしいケーキとお茶も出ました
そうです。ブレイクタイムがあります。
コンサートを聞いた後のお年寄りのご様子ってどんなですか？
やっぱり最初は緊張していても、いい音楽を聴くと次第に気持ちもほぐれますので、うっとりした表情になりますし、第3部必ず私どもは合唱を取り入れているんですけれども、素晴らしい演奏家たちの伴奏に合わせて大きな声で歌うことによってとってもいい表情になりますね。優しい表情、あるいはうっとりした表情が自然に出てきますね。
私も楽しく一緒に歌わせていただいたんですが、どんな曲に人気がありますか？
一番いいのはやっぱり懐かしい曲、その人が一番若い世代で感じた曲、例えば戦中戦後の大流行した歌謡曲とか、あるいは童謡、小学校唱歌のようなものがやっぱり好まれますね。
これからの予定を教えていただけますか？
5月は第3土曜日が15日ですので、5月15日の2時から行います。
ボランティアも募集しているとお聞きしたんですが。
はい、そうです。コンサートとは関係ないんですけれども、私どもの施設では有償無償両方ボランティアの方に今もいらしていただいて、手作りおやつを一緒に作ってくださる、あるいは入居者のお話を聞くための傾聴ボランティア、それから入浴の後のドライヤーをかけてくださる方などがいらしてますが、もっともっと多くの方がいらしてくださればありがたいと思っております。
コンサートだけではなくて、いろいろなことで一般の方が参加なさってるんですね。
そうですね。私どもの施設はその閉じ込められた空間として存在するのではなくて、できるだけオープンに、それですからコンサートも一般に開放して、私どもの施設をよく知ってほしい、そしてまた私どもがいろんな方にお世話になっているので、少しでも恩返しできればというつもりも込めてオープンなものにしています。
ところで山岸さんとデンマーク院との関わりをお聞かせいただけますか？
はい、まず1998年の5月に府中市が女性海外交流事業というものをやってまして、その中にいろんなコースがあったんですが、私はデンマークのインターナショナルピープルズカレッジという学校の寮に泊まりながらというミニ留学のような体験に憧れて、デンマークを迷わず選んだんですけれども、そしてデンマークへ行ってから 小中学校とかあるいは老人福祉を見学しまして、帰ってきてから逆にデンマークの老人福祉について勉強するようになったんです。でちょうどその頃介護保険制度の施行にあたり、私どもの所属するグループが小田原に有料老人ホームを作ることになりまして、でデンマークの福祉のことを説明したりしながら設計図を見せていただいたら、やっぱり男の人の作る建物というための設計という感じで、使いやすさ住みやすさというものとは少し違っていると思いましたので、ちょっと口を挟んだのがきっかけでこの道に入ることになってしまいました。
日本の老人ホームとデンマークの老人ホームってやっぱりだいぶ違うんですか？
そうですね、デンマークは消費税が 25%、 所得税 50% という公立の税負担がありますので、医療福祉教育が無料ですから、お部屋も一部屋が25平米以上とゆったりしたものでして、馴染みのある家具を自宅から持ち込み、全くその自宅と同じように暮らせるんですが、日本ではそういうふうにはいきませんよね。で、介護保険制度もどうなるのか、存続が危ぶまれる部分もありますし、日本のその安心感というものがデンマークほど熱いものではないというふうに思います。その差が老人の表情に出ているような気がいたします。
山岸さんの夢ってどんなことですか？
はい、仕事関連では老人ホームと学童クラブや保育園など併設して相互に協力し合えればいいなと思っています。老人ホームのおいしい食事を近隣の方々にも食べていただきたいですし、学校から帰ってきて学童の子どもたちが老人たちと一緒に遊べるような時間も持てればいいと思いますし、いろんな形でみんなが自分の持てる能力を相互に出し合えればいいと思っています。
山岸さん個人の夢はどうですか？
1週間ほどその1回目のデンマークへ行った時に住んだインターナショナルピープルズカレッジの願書を私は持ってますので、定年退職後はそこへ行くのが夢です。
素晴らしい夢ですね。ぜひ実現してください。山岸さん、どうもお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のゲストは深大寺にある有料老人ホームデンマークイン深大寺の施設長をしていらっしゃる山岸絹子さんでした。